しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと
17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。皆さんお疲れ様です、はい、ということで
お疲れ様です。
はい、ということで元気よくいきたいと思いますが、私のつぶやきはですね、
はい、
元旦に、まあ、元旦前にこの家族で、うん、まあ、毎年恒例なんですけど、お寺さんに行って座禅を組んで、でお経を読んで心を鎮めて、除夜の鐘を108回打って始まるっていうのが私たち のいつもの恒例なんですよね。で今回、去年は、コロナになってしまって兄夫婦が、で私たちもちょっと調子が悪くていけなかったので、今回初めてジェイコブと一緒に、まあ、ザ日本の、なんていうんですか、正月っていうの
を、お正月、
はい、楽しんだんですけれども、そこで私、おみくじを引いたんですよ。でおみくじを引いた時に取ったおみくじが末吉だったんですよね。
うん、
で末吉かと思って、で書いて、
なんかそんな悪くないんじゃないの。
いやでも末吉は今日の、まあ、私の認識は間違ってるかもしれないですけど、多分一番低い吉なんですよ。
あ、でも大吉、吉には入るの。
一応吉に入るのか。大吉、
今日には入らない。
入らない。大吉、中吉、
うん、
吉、末吉かな、まあ、そんな感じの流れと思うんですけど、ただ結構低いんですよ。って書かれてた言葉が、なんか身だけ着飾ってないで心を清めようみたいな感じが書かれてて
痛い
痛い、そうそうそう、心はついててないぞみたいな、すげえ厳しいことを言われたわけですよ。この、なんで私はおみくじにこんなに心をえぐられないといけないんだ今年はと思ったんですけど、まあまあ、もっともなことなわけですよ。で、あー末吉ちゃったかって言って、なんか厳しい子書かれてたわみたいな話になって、でそれで、まあ、そのお寺さんで引いた吉だ、あれだったんで、私たちいつも神社にも行くんですよね。で神社にも行って、でお参りをするっていうのが恒例なんですけど、その時に神社にも行って、でいやちょっと私もう一回引いてくるわって言ったんですよ、おみくじを。で、ジェイコブも、なんで一回引いたじゃんって言われて、でも私がI might be able to overwrite my luck って言ったんですよ、for 2024 みたいな感じで、私がこの絵を書き直せるかもしれないと。で、そしたらジェイ君は、人生は、life isn't game, baby みたいな感じだったんですよ。だから人生はゲームじゃないんだよと、オーバーライトすることはできないよみたいなことを言ってて、でもいいじゃん、気持ちの問題なんだからっていう話になって、そこに行って、この100円払って引いたんですよ。見てみたら末吉だったんですよ。だから
2回とも、
そうなんです。だから私は2024年はもう末吉なんだなと思って、
そうそうそう、もう末吉なんだよ。
なんか調子に乗ってんじゃねえぞ、誰見と、人生はゲームじゃないと、調子に乗って2回引いて新しいラックが生まれるわけでもなく、私は、コツコツ、今年2024年は生きていけと、言われましたね。
いや、2回引いて2回とも末吉だと、もう本当それしかない、
ね、そうですよね。で私も思いました、もう諦めようと思って、受け入れよう、この末吉をと思って、
確かに確かに、はい、なんかそれでまだなんか大吉とか大凶とか来ちゃったら、
はい、
もうどっちも合ってないんじゃないって言えるけど、
そうなんですよね、
ね、2回とも末吉でしょ。
はい、そうなんです、
もうそれは末吉以外何者でもない、
そうなんですよ、私は末吉でした、人生が、ということで2024年は、
なんかこう心に手を当てて考えたら、思い当たるところがあるの？
調子乗ってんじゃねえよってですか？
うん、
言われたことにです。まあまあ、
心に手を当てて考えてごらん。
あると思いますよ。だから引きたかったんじゃないですか。あ、自分ダメだなと思いながら、新しい何かがあるかもしれないと思って。やっぱそうだったんだなと思って、ちゃんと心に抱きしめて2024年を。謙虚に頑張っていきたいなと思いましたが、
私が見てる限り何もおごりはなかったように私は思うんだけどね。
2023年、
なるみちゃんがね、
いやいや全然
なるみちゃんとよく喋ってますけど、
はい、でも頑張っていければなと。でもちなみに2023年の後半ぐらいそれを強く感じた部分もあったんで、だそういうのを含めると確かに言ってることは
自分が
はいなんかあの、まあ、違う方面
で決まってんなみたいな、
決まってんなっていうよりかは、あちゃんともっとあの、うん、書いてあることのように今しめなきゃな、うん、そして思った瞬間があったんですよ2023年の最後に、うん、初心に戻らなきゃなっていう思った瞬間が、
うん、
で、
うん、
結構いろんななんかこう2023年、うん、白さんご存知かもしれないですけど、うん、いろんなことが、ね、はい、うん、積み重なってあった時に、あ、うん、もう少し自分を今しめなきゃなって思ったんですよ、
うん、
でそれがこう反映されてたなって思いました2023年。なるほど。あ、確かに私が2023年の最後に学んだことが、
うん、
こう神として出てくるもんなんだなっていう、
は
い、
なるほど、で忘れるなよその学んだことを、
初心をっていう感じだったかもしれない、うん、だからかなりこう、うん、はい、私も自分を見返した2023年の後半だったので、
うん、
はい、それで結構ね、うん、あのまあ まあ、その方のステンダーに合うかわからないですけど、かなりインプルーブしましたしね、プループリーとしてねだから結構かなりこの心に留めて、
うん、
あ、はい、うん、リサーチもするようになりましたし、かなり、ね、うんうん、そういうのを含めると、ね、はい、あの、うんうん、いい おみくじの結果だった。
いいですよ、失敗しないと人間はね何についてもこう失敗する生き物なので、
そうです、うん、確かに、
そこではなくて、うん、その後、うん、改心してるかどうかで、あのその人の価値は決まると思うので。
そうですね、確かに、
はい、はい、もう十分改心しております。
頑張ります、はい、精進してまいりたいと思いますが、はい、末吉だったっていう報告でした
末吉らしく、
末吉らしく、はい、
末吉と頭に置きながら2024年は、はい、
生きていきたいと思います
。おごることなく、はい、私は末吉ですと、
末吉です、として生きていけたらなと思います、はい、末吉以上になろうとした私がダメでした。やっぱそこら辺もね、この末吉のこれ書いてたことを ね
末吉なわけないと思った自分がね、
思った自分がこの最初書かれてた調子のないお前は末吉だよっていうのに、
本当だよ、
アプライしていたと思います、
うん、その通りだ、はい、2回目引いたってお前は末吉だ
から、そうそうそうそう、お前は何者でもない末吉だっていうこと、うん、あの新年から、まあ、あの平手打ちされた気分でした。はい、
うん、いいです、いいです、気持ちいいで、気持ちいいです、
ありがとうございます、
ね、平手打ちされば、まあ、あとはね戦う一方ですから、
うん、大丈夫です、何に対して、
うん、え、平手打ちされたから、それを返すためにこう、ね、土俵にこう、
そうですね、確かに
上がっていかないといけないから、
は
い、
だから初心を忘れずに頑張っていきたいと思います、ね、はい、
はいはい、こちらこそでございます、
はい、
はいはい、で私のつぶやきはですね、
はい、
まあ、2つありまして、うん、あの1つ簡単に言うと、
はい、
あのハワイにいる、ちょっとこれシャウトアウトなんですけど、
はいはい、
ハワイにいるもう昔からのリスナーさんで、あの、うん、多分これお名前言っていいと思うんですけど、かよこさんっていう方がいらっしゃるんですね、うん、で何を隠そう、あの私が太鼓の匠さん、
あ
の太鼓をたあの太鼓を叩きながら、うん、日本の音色を届けながら全米をね、
はい、回ってらっしゃる、
ドネーションで回ってる素敵な家族がいるんですって、うん、皆さん応援してあげてくださいねって言って、すぐにあの声を立ち上げて、こうハワイでの動きのこう率先してやってくれたのがかよこさんで、
はいはい、
でなんとそのかよこさんの動きのおかげで、あの匠さん一家は全員子供も連れてみんなでハワイに、うん、あの行ってたくさん演奏してこれたんですよね、
はいはい、
なのでそのあのかよこさんから、うん、ハワイの、
うん、
あのハワイからちょっとしたクリスマスギフトをいただきまして、
あらら、
でそれが私すごく感動して、子供たちもめちゃめちゃ美味しくて、うん、
はいはい、
あのいただいたものなんですけど、見たことありますかね、じゃじゃん、
あ、白さ消えちゃった、
見えない、ね、見えない、ちょっと見えるかな、はい、これ
ハリケーン
ポップコーン、ハリケーンポップコーン、
はいはい、
ハリケーンポップコーンってやつで、うん、開けますよ、しかもなんかこのカラフルな色がとっても可愛くて、普通にポップコーン入ってますね、
うん、
ポップコーンを ポンポンポンポン弾かせた後、バターとおせんべいのちっちゃい、
うん、
あの星梅マークみたいなあられが入ってて、
はいはい、
あられにたくさん海苔が入ってるんですよ、なんか海苔フレークみたいな、青海苔みたいな、
青海苔が入ってるんですか、
うん、青海苔っていうか、うん、ルックスなんか塩味の青海苔って感じ、
うん、
だからポップコーンに、普通のアメリカのポップコーンに、バターとおかきと青のりをここでシャカシャカシャカシャカして、
面白い。
そう、不思議でしょ？
不思議。
シャカシャカシャカシャカして食べるんですけど、これが 絶妙に美味しくて、
そうなんですね、
和風ポップコーンみたいな感じ、
最高じゃないですか。
なぜそれがハリケーンポップコーンと呼ぶのか分かりませんが、
パッケージ全然和風っぽく見えないですけどねそうすごい色ですけど、
で子供たちもすごい喜んで食べてて、でエリカはこれを珍しいってことでアルバイト先に、うんうん、持って行って、こう普通の皆さんアルバイト先の人たち、うん、ほら珍しいじゃないですか、海苔とかさ、うん、シャカシャカしてね、おせんべいも入ってるっていうの、うん、でそのおせんべいの形がちっちゃいなんかお花みたいな形になってる、梅みたいな、すごい可愛いんですよ、すっごく、
うん
うん、だからこうシャカシャカした後にちょっとしたこのパーティー皿に盛ると、うん、すごいおしゃれなのよ、ポップコーンがすごく
いいですね、
はい、なのでハリ
ケーンポップコーン、
このようなはい、ハリケーンポップコーン、ハワイのかよこさん、ご当地ものありがとうございました。
ありがとうございます。
とっても美味しくいただきました。皆さんももしご興味があればアマゾン等で売っておりますので、
ハリケーンポップコーン、
みたいだよ、ハリケーンポップコーン、ぜひ
買ってみよう、
お試しください、
うん、やっぱだからレビューしてもらえると全然違いますね。だ見た目で食べたいって思
うような見た目ではないかもしれない、そうね、確かにこれを見て、
うん、
よし買おうとはあんま思わない、
想像できないから味が、
うんうん、そうそうそうそう、本当にこれいけますよ。
あ、うん、ありがとうございます、はい、買ってみたいと、
は
い、
これがまず第一点と、はいはい、あと二つ目 のつぶやきは、うん、うちの母親におせちを、
はい、
買うんですよ毎年、
うんうんうん、
というのも一人暮らしなんであんまり作る気しないじゃないですか、一人でおせちなんて全部、
うんうん、
だからでもこうセットでもらうとね、こう自分で作んなくていいし、
はいはい、
こうほらお重とかでもらうとちょっと盛り上がるじゃないですか、やっぱお正月みたいな、
うんうんうん、
で前回前々回は私一回送ったんだよね、おせちのセットを、
はいはい、
でそっからはなんかこう単品、うん、こう数の子だけとか、このうちの母親が好きなこの栗きんとんだけとか、そういうなんか単発で多分 1,2 年送って、今年またなんか分からないけどやっぱこういうなんか派手なのもいいよな、お重でと思って、
うんうん、
3段に積んである、
はいはい、
2人前の、まあ、アマゾンで1万円ぐらいだったかな、
うん、
1万円ぐらいの、まあ、こうざっくばらんに全部が入ってるものを送ったわけですよ、
はいはい、
うちの母親に、
うんうん、
したら、
うん、
で電話して1月の1日、まあ、明けましておめでとうございますの電話と一緒にどうだったおせちって言ったら、うん、やっぱりうちの母親は毒舌だなって思ったんだけど、
うん、
まず一言目に、うん、あんたあれもったいないわって言われたんですよね、
うん、
で、そのもったいないわって言い方は多分彼女の中の 最高に丁寧にした、
うん、
バッドレビューなんですよ、
あ
きっと、うん、だからお金に見合ってないってことだよね、う
ん、あ、いっぱいあるから食べれないではないんだ、そのもったいないじゃないんだ、
そう、でそれがお金に見合ってないの理由が、
うん、
美味しくなかったのって言ったらそうじゃなくて、
うんうん、
彼女が好き嫌いが多いだけ
あ、はいはいはいはい、
彼女のおばあちゃんのね、うん、うちの母親の81歳の母親の、
うん、
まあいいんだよ好き嫌いがあるんだから、
はいはい、
うん、でもあれあんたもったいないわ、あんたあれいくらしたの、あれ1万円ぐらいしてんでしょうって言うから、うん、うん、1万円ぐらいかなって言ったら、うん、華やかだけどね、華やかだけどね、ほとんど食べれない
うわあ、レビューがアマゾンのレビューよりひどい
、うん、でそれがまずいんじゃなくて、うちの母親がこう好きなものがやっぱ偏ってるから、うん、なんかこう楽しく食べれるものがあんまりなかったっていう、だからもういいね、お母さん本当数のこと栗だけでとか言うの
はいはいはいはい、
そう、だからなんかそれを聞きながら、うん、まあ私は全然気にならないんだけど、うん、その母親のリアクションは毎年のリアクションなので、
はいはい、
あ、そう、じゃあ今後は数の子と栗きんとんだけにするわって言って、
うん
うん、でいいんだけど、ここが日本人の母親なんだよね、
うん、
で多分アメリカ人の母親ならおそらく多分もっと喜ぶんだと思うんだよね。
その通りです。はい。
う で、まあ、もう wonderful だわ。I'm very thoughtful. もう so thankful で、appreciate で、もう you are such a sweet で出てくると思うんだよね。
はい、そうです。
で、たとえそれが美味しくなくても。
うん、
で、まあ、どっちがいいって話じゃないよ。
わかります。
ただ、この、で、多分うちの母親的には、多分ありがとうって精一杯言ってんのよ。
はい、
あのいいんだからそんなお金使わなくて送ってくれるならもう栗とかだけでいいのよみたいな、
はいはいはい、
うん、でもここが私がやっぱアメリカに長く住んでるから分かるんだと思うんだけど、うん、日本人って往々にしてそういう人多いんだよね、
うん、
もういいのにそんなのやってくれなくて、うん、もう本当に申し訳ないわみたいな、うん、あのリアクションが多いんだけど、
はいはい、
うん、多分送った側からしたら、
うん、
シンプルにありがとうって言ってくれると一番嬉しいんだよね。
その通り。その通りですね。
うん、
はい。
うん。なんか、いろいろこう、加味して加味して、例えばその、例えば誰かに誕生日のプレゼントをあげました。例えばね、最近私の周りは50歳になる人が多いから、
はいはい、
まあ、あんまりほら50歳ってそんなに嬉しい年でもないけど、
はい、
でも、ハッピーに行こうよってことでお花とかさ、
はいはい、
送ってあげるわけ、
うん、
そうするとまあお友達によってはいやめっちゃ嬉しいありがとうって言ってくれる人もいれば、
うん、
あのただただこうもう本当申し訳ないからいいよっていう人もいるんだよね、うん、ありがとうって言うけど、うん、なんかこう申し訳ない申し訳ない申し訳ないみたいな、うん、でもやっぱり申し訳ない申し訳ない申し訳ないって言われれば言われるほど、
うん、
あげなきゃよかったかもって思ってくるの、こっちが。
そうですよね。確かに、確かに。
だから、うん、きっとね、なんかこの、上手じゃないと思うのよ、日本人って。うん、そういう、はい、こう、あの、本当に、あの、ただただ、嬉しい、ありがとうっていうことが上手じゃないと思うの。
うん、
とっても、うん、そういう表現をするのが。
そうですね。
でも、こう、だからこそ、こう、なんかこう、なんていうの、シンプルに、まあこれ、お土産なんだけど、って言ったら、もういいわよって言うんじゃなくて、
う
ん、うわー、
ありがとう、
何のお土産、うん、すごい嬉しいっていう風に変えていただきたい。
変えていて、これ誰に対する要求ですか？誰に対する要求ですか？お母さん。
日本人全般。
日本人全般、確かに確かに。
日本人全般。だから、やだ、そんなのも、もう、そんな重いのにもいいわよとかじゃなくて、
うん、
うわ、すごい嬉しい、そんな考えてくれて、とか。
確かに。
いやーもうお土産ありがとうっていう、ちょっと、こう、そっちに変えていこう。
うん、
そうすると多分ね、すごく嬉しい、送った方は。
確かに。なんか、ジェイコブのお母さんに、すごい高いレ、ね、クルゼの、なんか、大きいポットが欲しいってずっと言ってて、うん、でも全然、うちらのファイナンシャル的に余裕がなかったので、欲しいって言った時からは。うん、で、3年ぐらい経って、やっと少し余裕が出てきたからっていうことで、うん、誕生日かなんかで送ったんですよ、母の日から、
うん、
で、まあ、
うん、
かなり高いものなんですけど、でそれで送った時に、わー wonderful I wanted this so bad って泣いてくれて、なんかこう、もう欲しかったのみたいな、もうなんかすっごい喜んでくれるんですよ、うん、だから、うんうん、やっぱ喜び上手ってすげえなんか生きていく上で重要だなって思いましたね。あげた側としてはなんかこうやっぱ高いものだから喜んでほしいっていう気持ちがあって渡すわけじゃないですか、だからこう素直にこの喜びを表現してくれるっていうのは確かに嬉しいよなってちょっと聞きながら思いました。
すっごくそう思う。だからね、日本人ってこう何かもらうと必ず何かで返してくれるから、
うん、
なんかそこでね、
重さが
返してくれるっていうところにまたその、うん、そのくれた人のことを思って何かを買ってくれるっていうその思いのこのキャッチボールが日本人らしくあるんだけど、
はい、
うん、そう、でもやっぱり、まあうちの母親しかり、まあうちのおばしかり、うん、まあこの、ここアメリカに住んでる、まあ、日本人もそうだけど、
うん、
やっぱりこう比べるとすごく素直に喜びを表現することがやっぱ照れてできないんだと思うんだよね。
そうですね。
なんか上手に、はい、本当は嬉しいんだよ、
うん、
嬉しいんだけどこうやっぱりこう照れちゃうからこういいのにとかになっちゃうんだけど、
はいはい、
なんか普通になんかわおもうサンキューワンダフォーって言えないんだよね、やっぱね。でも言えるようになろう、みんな。その方が嬉しいから。
嬉しいから。 まさにその
と、はい、はい、うん、と思いました。まあうちの母親は多分一生変わらないけど
でも私頑張りますあの目標としてありがとうって言えるように、
はい、まあ私も頑張りますけどね、
頑張りたいと思います、
は
い、
自分の子供に対してね、
はい、うん、そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました、うん、
はい、
あ、はい、あのちなみにお知らせなんですが、今回しのさんがあの何でしたっけハリケーンポップコーンでしたっけ、
うん、
を見せたと思うんですけど、その映像は YouTube の方で、うん、あのフル映像として、うん、あの1月期間中見れますの で、もし映像としてポッドキャストをフルで見たいという方は、うん、あの忍と並びの独立アメリカンライフと検索していただけると YouTube チャンネルが現れると思いますので、そこでフル映像を見てみてください、はい、やっぱ表情を見て見るのは嬉しいっていう方、うん、結構コメント欄にいっぱいありましたので、
1月1日、あ、本当ですか、
はい、1月1日のものももう出ているので、うん、そこで、うん、あ、見れてよかったっていう方がいっぱいいらっしゃいましたので、うん、皆さんもし映像として楽しみたい方は、うん、YouTube しのぶとなるみ独立アメリカンライフで検索してみてください。
私ね、その YouTube 今月は全部あの YouTube に出るってことをすっかり忘れてましてあの今日かなりすっぴんなんですよね。
はいはいはい、はい、
うん、でも、うん、まあもうあの別にもう Nothing to lose なので、
Nothing to lose ですね、
あの
確かに、
うん、あのもうどうでもいいやと思って、まあこういうね、はい、あの私が素だろうがちゃんとフルフルに化粧してようが、うん、
はい、
あのそんな世の中変わらないのでね
何も変わらない
何も変わらない、うん、私が化粧しても化粧しなくても何も変わらない、
世界は変わりますからね、確かに、うん、
インフレーションも下がらない、だから全然全然気にしない、
はい、そうですね、うん、私は常にすっぴんです、はい、ということで、
いやーもう本当、はい、なるみちゃんはいいよ若いから、
ということでこれで、ね、あのちょっと美しくなるエフェクト、スムーズになるエフェクトがついてるかもしれない、うん、このカメラ、
あ、本当、
はい、
あ、そう、まあ、私はちょっとまだこのちゃんとしたカメラの映像を撮れてないので、このパソコンのカメラなんですけど、
はいはい、う
ん、ちょっとあのアップグレードを頑張ります、
はい、はい、ということで次のコーナーお願いします。
独舌ミニチュア英会話レッスン、 Let's speak English with attitude。 今日ですね、あの2000、ん？ん？ちょっと待ってください、何だった、2002、ちょっと1年古いんですけど、2023年に、
はい、
7つの新しい言葉が、うん、メリアン・ウェブスター・ディクショナリーっていう、こう、れっきとした、あの、辞書に7つ新しい言葉が、英語が、辞書に加わりましたと、2023年。それが何かってちょっと面白かったので、あの、ね、この2024年ではありますが、2023年終わりにして何が辞書入りしたか。というところ7つあります、はい、でまず1個目が ICYMI、 わかります
ICYMI、
うん、まあ、何かこう若い子たちがテキストとかするとき の、 この略称なのよね、
はいはい、
うん、
IC、 あの IC は
NNM が Never Mind とかそういう感じ、
あ、わかります、うん、
ICYMI
ICY、 あ、でもアクロネムってことですよね、なんかこの I、
う
ん、
そうそうそうそう、
この見るの C じゃなくて ABC の C ってことですよね、うん、
そうです、それ全部の頭文字、
あ、はい、
うん、
え、分かるな、
これが ICYMI っていうのが辞書に加わったんです、
すごいな、 I can、
うん、これ何かというと
違うか、うん、はい
何かというと、うん、In case you missed it、
あ、 In case you missed it、
うん、 In case you missed itなので、要は、まあ、万が一聞いてなかったらなんだけどとか、うん、あの知らなかったらとかそういうこと、あの万が一聞いてなかったとしたら一応言っとくねみたいな、なので、
あの、
そう、 For example だと ICYMI Merriam-Webster has just added 370 new words to the dictionary、 だから、wow. まあ知ってで、これどうやって日本語で訳せばいいんだろう、
うん、
知らないかもしれないから言っとくけどみたいな感じ、
そうですね、
あの、うん、メリアン・ウェブスターが370個の言葉を辞書にあのたった今、うん、追加したんだよみたいな、うん、ICYMI が辞書に入りましたと、はい、次、マガイバー、
マガイバ
ー、うん、マガイバーっていうのは、うん、あの、まあ、若い子はあまり知らないことなんですけど、マガイバーっていう、あの、何ですか、このドラマがあったんですよ。あの、どれぐらいだろう、これ。90年代かな、うん、あの、マガイバーっていう、私もこれ知らないんですけど、マガイバーっていうドラマの多分主人公の人が、うん、はい、要はこの人はいろんな、あの、小ネタを、小ネタというか、こういろんなことを、ちっちゃいことを武器にして、こう、嘘偽りでこの、あの、なんかこう、状況をこうくぐり抜けていくんですね。
はいはいはい。
マガイバーさんっていうのは。
うん、
なので、そういう、こう、状況を比喩して、うん、マガイバーっていうのを、こう、形容詞的に、まあ、動詞とか形容詞的に使うと。
はいはい。
なので、あの、エグザンプルとして言うと、あの、It looks like we'll need to MacGyver our way out of this. っていうふうに、こう、要はなんかこう、
うーん、
なんとしてでも、まあ、嘘を言ったとしても、
うん、
うん、嘘で偽ったとしても、この状況をなんとか打破しないといかんなっていう時に、ちょっと、MacGyver しないといけないよね、これだと、この状態だと。っていうふうに、こうマガイバーっていうのを動詞として使うと。
面白い。使う機会が多そう。
使えないけど。うん、
でもなんかいい単語ですよね。
頑張って使う、
うん、頑張って。だからなんか使える機会が多そう。
うん。うん、まあそれはなるみちゃんもマガイバーしないといけない。
マガイバーしないといけない。はいはい。素晴らしい。
読解目では頑張って使っていきましょう。
そうですね。
はい。これが2番。で、3番。
はい。
クリンジ。
ああ、ちょっと、ってなつか。はいはいはい。
クリンジ。クリンジは、こう、ちょっとなんか、虫図が走るみたいな。恥ずかしすぎて虫図が走るみたいな。
うん、
だから、例えば、まあ、私が、例えば、こう、90s の音楽に合わせて踊ったとすると、
うん、
まあ、強いて言えば、私のこの毒アメでやっているインスタグラムの、このいろんなリール。
はい、リール。はいはい。うん、
あれは、すべてうちの子供たちは、Mom, you are so cringe って言うんですよね。だからこう見てて恥ずかしいと。
恥ずかしい。はいはいはい。
まあ、うん、あの、I don't freaking care ですけど、
はいはいはい、
あの、世界もありますからね、まあ、子供たちにとってはちょっと、うわお母さん、はずみたいな感じ。
はいはいはいはい、うん。結構よく聞きますね、クリンジは。
クリンジ、うんうん。っていうのが3つ目のこと、
はい。はい。
で、4つ目が adorable。
adorable
は、これ面白いなと思ったんですけど、
うんうん、
この、このパンデミックで、
はい、
この人々がこう人々の人と人との関わり方っていうのが少し分かんなくなりましたよね。パンデミックになってから、
はいはい、うん、
一気にシャットダウンしてしまって、
うん、
どういうふうに人と人と接したらいいのかが分かんなくなってしまった、
はい、
でそのあのインターネット上のリスポンスで、
うん、
このソーシャリーにオークワードの人、このちょっとこう 人とこう触れ合うのが少しぎこちない人をアドラカボっていうらしいんですよね。
アクワードじゃなくて、
オークワードじゃなくて、要はアドラボっていうと愛らしいじゃないですか、
はいはいはい、うん、
で、あの多分オークワードの、オークワードとアドラボーが多分なんかミックスしてると思うんだけど、アドラカボーっていうと、あの、those、例えばこの、なんだろう、この、those writers are so adorable when they hide in their corners and refuse to join the rest of the company for happy hour。なんかこの人たち、うん、なんかこの人たちさ、なんかこのハッピーアワーでみんなこう、
ね、
全員楽しくしてるのに、う
ん、
なんか自分たちだけでこうね、端っこになんかこう、
隅
っこ集まっちゃって、
隅っこなんとかってです
ね、うん。すごい、アドーカボーよね。
それは皮肉で使われるんですか、それともなんかこう。
皮肉ではないんだろう。なんかその表現することらしいよ。なんかそういう、こう、人と人との関わりを上手に持てない人。slightly more awkward than ever before。だから、昔はできたんだけど、
今ができなくなっている
、まあ。今ができなくなってしまっているっていう人を、アドーカボーっていうらしいです。
面白いですね。
はい、次々いきますね。
お願いします。5
番目、ジャンキー。ジャンキー、この、スペルが J-A-N-K-I-E。 K-Y、
うん、
で普通はジャンキーっていうと J-U-N-K-Y、
うん、
だとこのなんかこう、こう不健康なとか、
はいはいはいはい、
あまり良くないみたいな、うん、体に良くないみたいな感じじゃないですか、
うんうん、
多分そっから来てるらしいんだけど、
はい、
あのハイクオリティではないものを、これ多分発音難しいと思うんだよね。ジャンキーとジャンキーの発音の違いは私はできませんけど、 A と U なので、
うん、
でも J-A-N-K-Y っていうとこう、うん、ハイクオリティではないもので、例えばあの The website is so janky I would love to join you for 10 minutes run but I have this janky knee that keeps me on the couch。 あのこうこのウェブサイトはあんまりコンテンツ良くないよね、うん、まあハイクオリティじゃないよねっていう時に、うん、ジャンキーを U ではなくて A の方のジャンキーを使うとか、
はいはい、
うん、まあ10分間のジョギングに私も一緒に行きたいんだけど、
うん、
ちょっと私の、 あの膝がねジャンキーなので、うん、要はこうあまりいい状態ではないので、
うん、
行けないわっていう、まあ、あの多分 J-U-N-K-Y にあかませて J-A-N-K-Y にすることでこう形容詞のように使ってんだろうね。でちょっとこの辺私もが語学者じゃないのでわからないので
難しいですね、まあ、この確かに、うん、
まあ、この言葉が5番目に加わった言葉、
はい、
であと2つ、
6
番目サス。
あー、白さん使ってましたね、去年。
もう、ね、これは、はい、刺すっていうたんびに、うん、アシュリーとショーンがゲラゲラ笑ってましたけど、多分、ものすごく若者の言葉なわけです。
はいはいはい、
なので、うん、あの、間違っても30代以上の方は使わない方がいいです。
ああ、ダメですよ、私もね。やばいやばい。
うん、
使わないで。
Oh, that's so sus って言ったら笑う、多分絶対笑われてしまうので。
あ、でもジェイコブに言ったんですよ。シノさんが刺すって子供たちに言ったって言って。うん、私も刺すって使おうかなって言ったら、ジェイコブが You should never って言われましたから。
そうそうそう。かなり若者。
そうそうそう。
かなり若者の言葉なんだってことですよね。はい、要はまあ、はい、それちょっとおかしくないっていう人のことを言っていると。
確かに。
うん、なので、例えばこの The link, That LinkedIn influencer who claims to make $1 million a month is kind of sus. あの、なんかこの LinkedIn にいるこのなんか1ヶ月で $1 million稼ぐっていうこのインフルエンサーのちょっとおかしいよね、みたいな感じでサスって使う、まあ、うん、若者限定です、
はい、
で最後これも若者限定です、
はい、
はい、eat y-e-e-t
y-e-e-t、
はいはい、これどのように使うか、ななみちゃんわかりますか、
y-e-e-t、
うん、
でもな、さっき in case you missed it とかだったですもんね、
うん、あ、そういうあのしゃ省略形ではないです。
あ、違うんですか？
うん。
Y-E-T?
どっちかっていうと、なんか、擬音語？あ、擬音語？
Eat?
うん。Eat っていうのが、
うん、
あの、多分これも若者だと思う。
はいはい、
でも、あの、expression of surprise, excitement, and enthusiasm. だから、it's a perfect way to say wow, but much cooler.
What?
なのでこう、wow! すごいじゃん !Wow! っていう時に、もっとこう今時の若者は、
うん、
eat! って、で、これ多分ね、発音私できないので、多分ちょっと、どなたか、あの、この YouTube で、How to pronounce eat っていう風に、はいはい、あの検索してください。多分言い方があると思う。
なんか
私聞いたことはある
もん。本当ですか？
聞いたことはある。
初めて聞きました。う
ん、ショーンかアシュリーか、なんか聞いたことはある。で、まあこれが、要は若者、多分これも若者限定だと思うんだけど、はいはい、あの、まあ、wow っていう言い方の代わりに、eat っていう言い方をすると。でこれが、この7つ、
はい、
I-C-Y-M-I, in case you missed it,、うん、と、ま、Maguire と、はい、Cringe, Adorkable, Janky, Sus, Eat。この7つが2023年、はい、れっきとした辞書に加わった新しい英語ということらしいです。
はい。 はい、なかなかどんどんついていけなくなってきますね。
はい、全くついていけません。うん、まあ、はい、一つここで覚えて使おうかなと思うのはマガイアぐらいですね。
マガイバーぐらい。使っていけ
ます。マガイバーぐらいです。
はい。
はい、
では
以上でした。
ありがとうございました。このコーナーはケンブリースポンサーです。ケンブリーは24時間いつでもどこでも世界中のネイティブの講師と英会話を練習できるオンライン英会話サービスです。
予約なしでいつでもどこでもネイティブとすぐにお話できるの？
まさにその通りです、しのさん。しかも今新しいグループセッションも提供してるんです。
それだって言ったらもう留学を日本でやってるようなものよね。
その通りです。はい、オンライン英会話のケンブリーでは1月10日から1月28日までニューイヤーセールを開催しております。30分の体験レッスンが100円で受けることができます。ぜひ紹介コードの独舌24 DOKUZTSU24 を使用してこの機会にケンブリートライしてみてください。今日のトピックに行きたいと思います。今日のトピックはですね、しの、はい、さんが、まあ、ホリデーシーズンに出会った若者の、まあ、会話を聞いて思った、これが放送されるのが15日ぐらいになって、うん、新成人20歳になる方が増えるということで、アメリカの20歳、うん、まあ、新成人はどういう気持ちで生きているのかっていうのを話していければなと思いますが、
新成人じゃなくて成人、
あ、成人、
あ、新成人か、成人、はい、ごめんごめん、なるみちゃんが新しい成人ってことね、
成人、はい、新成人、うんうんうん、
すみません、私新しい星の輪かと思ってました。
なるみちゃん、あ、私が間違ってるのかな。新人になられる人たち、はい、になられる、
合ってるよ、合って
る、あ、よかったですよかった、びっくりした、
合ってる、
ね、お城生まれの人を言ってるの
が、うん、私が多分聞き間違い、聞いてしまったのが思わずこの星の人のように思ってしまった。い
や、そんな人はいないですけど、さすがに、
ね、うん、今年新しく成人になった人、うん、
まあまあまあ、はい、ということで、はい、どういう会話だったかっていうのはしろさんまず説明してもらって、ちょっとスタティスティックでカバーしていこうかなと思います。
そうですね、
はい、
彼は何歳かな、25、6歳じゃないかな、
うん、
6、25、6、うん、
はいはい、
まあ要は就職ちょうどパンデミック前に直前に多分大学を卒業して、
はい、
就職したんだけれども、
うん、
すぐパンデミックになってしまって、で、まあ、シャットダウンした。シャットダウンしたのも、まあ、結構大変なんだけど、
はい、
でも、それにより、アメリカは強度なインフレーションになってしまって、
うん、
で、
インフレっていうのは、存じ上げない人は、こう、値段が上がるってことです
か？ね、値段が、物価が上昇してしまって、うん、で、もう過去見たことのないような、要は 8% っていう、うん、普通アメリカってインフレーション強めなんですけど、4% 前後なんですよね、アメリカのインフレーションって。はいはい、で、まあ、比べて言うと日本は 1% があるかないかっていう国なので、日本のインフレーションは。
はい、
まあ、それは日本が政府がコントロールしてるからなんだけど、
うん、
だから、要は、でもこれって私本当に、如実に感じてるんですけど、うん、2003年に、私2002年か、に来たんですよね。はい、テキサスに、うん、アメリカの、うん。その時に、ガソリン代が、テキサスってそもそも、オイルが出るので、
はい、
基本的にはアメリカの中でもガソリンは安い方なんですよ。
安い方ですね。
で、その時で、99セントとかあったんですよ、アメリカが。ワンガロンが。
安い。
2002年ぐらい。
ワンガロン
で、なぜそれが覚えてるか。
うん
うん、なぜそれが覚えてるかっていうと、うん、ニュースで1ドル超えたよガソリンがっていう風にニュースになってたんですよ。
はいはいはい。
だからその時は1ドルを超えることが珍しかったんですよね。
うん、
でもっと言うとマクドナルドのハッピーミールがハンバーガーとチーズバーガーは2ドルいってなかったんですよ。
うん、
でチキンナゲットの5ピースのハッピーミールだけ2ドル超えたんですよ。
はいはい。
うん。でも、今4ドル超えなんですよね。
はぁ。
うん。ハッピーミールが、ね。
めちゃくちゃ高くなりましたね、ハッピーミール。
そう。だからガソリン代って今、2023年、2024年か、はい、今もう3ドルから3ドル後半じゃないですか。
はい。ちなみにすいません、1ガロンは 3.78 リットル。3.78 リットルが、うん、99セントって言いましたもんね。だった。
2002年ね。
2002年は。
うん、
で、今が3ドル。
今が 約3ドルから4ドルぐらい、
うん、
まあそれでもテキサスは安い方ですけど、
はい、
だから要は20年間で、うん、約20年間でものすごい値段が上がってるわけですよ、如実に、
うん
うん、私がいた20年間で、
はい、
で日本はそこまで上がってないはずなんですよね、
うん、
1% 前あの未満なので、まあでね、もちろん今少しあの物価上がってきてるって日本聞きますけど、
うん、
でもアメリカと比べては全然あの比べのならないぐらいアメリカって物価が上昇していて、はい、でそれ普通に 4% のインフレでこのレベルじゃん、
はい、
でもこのパンデミックになってから要は 8% になったわけですよ、うん、インフレが、
うん、
だからもうありとあらゆるものが今まで買える今まで買ってた食料品が同じお金を費やしても多分3分の2ぐらいしか買えないってことですよね、
はいはい、
だから何を言うかというとその彼の悩みっていうのが、
うん、
結局は初めて社会人になりました、
はい、
でこれから親のね親の家を出て自分で、うん、あのアパートを借りて自分で家具を買って、うん、車を買ってもちろん家具も車も一気に買えるお金はないので、
うん、
ローンを組むわけですよね、
うん、
でそれでもほら希望に満ち溢れてあの自分でやっていくんだっていうあのすごい高い意志があったんだけど、
うん、
彼はあのまあこのパンデミックのおかげでインフレーションが上がりあの政府が利息を上げてしまって、
うん、
いかなるこのいかなるこのローンとか分割払いっていうのがものすごいレートが上がったんですよ、うん、
はい、
だから普通だったら普通にね、うん、あの分割払いにローン組めるような人なのに、
うん、
全然組めなくなってたんですよ、はい、上がってしまったから、
うん
うん、だから例えば普通にこう車を例えば200万ぐらいの車を買おうと思えば、
うん、
多分月々の支払いって200ドル前後でできるはず、あのどこまで高く見てもね、
はい、
できるはずなんですけど、うん、このあのアメリカ政府の利息の引き上げによって、うん、まあ200万ぐらいの車を今あのローンを組むと多分月々400、500とかしちゃうわけですよ、う
ん、はい、
だから新社会人にとっては500ドルの車のローンなんて難しいわけですよ、
う
ん、
確かに。
でアパートもそうで、アパート借りようと思っても軒並みにアパートがレントを上げてるので、
うん、
ね、借りれない、だから、うん、ローンは組めない、借りれない、
うん、
で家から出ようにも出れない、
うん、
であのお金を使おうと思ってもインフレが怖くてなかなか使えない、
うん、
でじゃあお金を貯める、だからこう彼の悩みっていうのがこうなんか一生懸命エンジンかけて飛び出したのに、
うん、
あの受け皿が全然できてなくて、
うん、
その新社会人の子たちが新しくこう自分でしっかりとあの自分たちの力であのこうほら人生を切り開いていこうとしてるのに、
うん、
あの全くその状況が許さないから、
はい、
すごくこうディモーターベイトしてるわけよね、とてもこう、うん、やる気を
そ
げちゃってる、
うん、
なんかこう希望っていうの、この
そうですよね、
もうこっから先なんか変な話もうどうしていいか分かんないから、
うん、
もう考えないみたいな、
はい、
だからこうなんかこう希望を失ってしまったと彼が、
うん、
その2018年から8、9、10でね、21、22、もう 4,5 年経ってるよね、うん、4,5 年経ってるけど、でもあの未だにこう自分の給料はインフレ以上上がらないし、
はい、
で親元から出れるほどあの資金力はないし、
そうですね、
で出たとしても今の給料と今の物価で生きていけないしとか、
うん、
だからまあ親はね別にいいじゃない、いればってあのゆっくり考えなさいなんて、ね、器の大きいことをサポートしてくれるけど、
うん、
でもそれはありがたいんだけど、きっとやる気のある若い子たちってやりたいんだよね、
うん、
自分で。
そうですよね。
でもなんかそれが
切り開いていきたいですもんね。だから仕事してるんですもんね。
そうなのよ。うん、だ少し貧乏とかでも全然いいんだけど、
はいはい、
あのでもそれぐらいハングリーな精神があっても、うん、なかなかこう独り立ちできないあの状況があるって彼は言ってて、
うんうん、
だからなんかこう。 アメリカのね、ガバメントがね、うん、もう誰がこれをコントロールしてるんだと、これは、みたいな話になって。で、まあもちろん、インフレーションをこれ以上上げないように、するために、アメリカは利回りを上げてるわけだから、うん、結局は、これが、自分たちの、ね、この今後のね、
うん、
さらにマーケットクラッシュを悪化させないようにやってることだから、
はい、
必ず恩恵はあるとは思うけど、でも確かに、うんうん、2018-19 とかに新社会人になった人たちっていうのは、
うん、
このマーケットクラッシュの中ね、
はい、
新社会人になった若者たちっていうのは多分私は全くこう想像ができないレベルで、すごくいろんなところでこうモチベーションをそがれてるんじゃないかなって思うんだよね。
うん、
すごく知らない、ね、このクワイエットクイターもそうだけど、うん、
はい、
ね、もうどんだけ頑張ったって意味なくないみたいな風に なんかなってると思うんだよね。そうなってしまってるような、今この
世の中ですよね、
にいるような気がして、
うん、ちなみに調べてきたんですけど、
うん、
CNBC が出したアーティクルがあって、うん、でそのアーティクル結構面白くて、このタイトルが Millennials and Gen Zers do want to buy homes they just can't afford it even as adult、うん、ということで、まあ、このミレニアル、私の世代ですよね、30代ぐらいの人たちと前次ジェイコブの世代、うん、まあ、20代なったばっかりか、私の手前ぐらいですけどの人たちが、家を買いたいんだけども買えない状況にいるっていうことで、18歳から25歳、うん、そして26から41歳の方に、アメリカ人の方にインタビューをして、で、
うん、
家は買いたいんだけどもう今は無理っていうことを言っていると、うん、でサーベイによると、うん、で、まあ、74% のアメリカ人のアダルトが、まあ、このアメリカンドリームと呼ばれるものは、うん、まず家を持つこと、ホームオーナーシップはもうほぼアメリカンドリームだって考えていて、うん、で、うん、まあリタイアすることができること、まあすぐにね、うん、この老後を過ごせる、カンフタブルに過ごせることができるって言った人が 66%、 キャリアがいいキャリアを持つのが 60%、うん、それがまあアメリカンドリームと考えているんだけれども、うん、ちなみにジェンZ、ミレニアルだと 65% の人がホームオーナーシップが成功だって考えていて、ジェンZやの人たちは 59% が成功だと思ってるんだけれども、うん、まあ、うん、皆さんやっぱり家が買えない状況にある、
うん、
でそれは利子の高さだったりとか、もう、うん、もうただシンプルに買えないって思って、うん、
買えないよ、
はい、うん、まあ、ホームプライス自体が34% 上がったらしいんですよね、このコロナから、うん、まあ、COVID-19 のコロナから 39% も上がって、もうほぼもう手がつけられない状態まで上がってきてしまっていると、うん、でスチューデントローン前にも少し触れましたが、うん、ポッドキャストで、うん、とか、このなんだけれどもウェイジは上がらない、給料は上がらないのに 34% も家が上がっちゃったせいで、うん、やっぱ苦しい思いをしているっていうのが、
うん、
まあ、今の状況スタティスティック、まあ、統計であるらしいんですけど、
うん、
面白かったインスタグラムのリール、 TikTok のリールが一つあって、アメリカ人の男の人が説明してるんですけど、
うん、
今は1000万稼ぐ、まあ、100K ダーラーっていうと、うん、1000万がもう新しいミドルクラスなんじゃないかっていう、
うん、
中流階級は1000万からなんじゃないかっていうことを言っている人がいて、それを綺麗にブレイクダウンしてくれてるんですけど、今の状況を、うんうん、で、まあ、彼はこれがそのブレイクダウン動画を見てる方は分かると思うんですけどらしくて、まあ、例えば1200万稼いだとしよう、アメリカで、でそれも子供と犬がいない設定、まあ、子供とペットがいない設定で、まあ、1200万を稼いでたとして、で3700万から4000万の家を買ったとする、それは家を買った場合ですよ、うん、で、うん、この大体1200万稼ぐ人は、まあ、テイクホームって言って家に持って帰る、税金も抜いたお金で家に純利益として持って帰るお金が7800ドル、
月々、ね、
まあ、78万ぐらいであろうっていうことで、
うん、
78万、
あ、なるほどね、日本円にして、
日本にし、まあ、分かりやすく日本円にすると月々、ね、78万ぐらい、まあ、日本にしたらすごい大きい金額だと思いますが、アメリカだと考えて、うん、で、うん、家のローンが37万、 もしこれは3700万から4000万の家を買った場合ですよ、家のローンが37万、うん、で光熱費3万、うん、で、うん、車の保険、健康保険を合わせて8万
高い、
はい、で、うん、グローシリー10万、うん、でもこれもアメリカのインフレをしているので1週間200、まあ、2万と考えての、まあ、10万ぐらいだろうと、でガソリンが3万円、うん、で、うん、電話代1万5000円で、スチューデントローン、うん、まあ、この学士ローン払ってる人はまあ4万ぐらい払うので、まあ、4万円、うん、で1人は学士ローン払ってて、もう1人はもしかしてなくて、車のローン払ったとしては5万、さっき篠さんが言ったみたいに500ドルぐらいですよね今、うん、で5万円払っていて、クレジットカードに2万5000円で、うん、いろんなケアをするために1万円で、サブスクリプションに1万円とこう考えると、うん、トータルこの、うん、それだけで76万円かかってしまうと、うん、で結局、はい、テイクホームが78万なのに、全てのお金に使って76万出ていってしまうと、うん、残るのが2万円しか残らないと。
本当にその通りなんですよ。
はい、どうでしょう、篠さん、うん、聞いてみて本当にその通りだなと思います。
いや、もう全然合ってると思いますよ。あ、だから本当に10万ドル稼ぐのって、うん、本当ミドルクラスだと思います私今は。
あ、この1000万級
高収入ではない、
はい、高収入ではない、うん、だそれが、うん、まあ、家を持っていた人の場合ですね、これは家を買った人の場合ですけど、うん、例えばこう家がなかったらね、このアパートに住んでたら、まあ、地域によりますけど15万ぐらいで住めるとしたら、うん、まあ、これは少し変わってきますけど、ね、でもだからこそ、うん、家が買えないって言ってる人たちが増えていると。
だから、そうだから家が買えないのは利回りが高いからなんだよね。
はい、そうですね、うん、
だからこのローンを組む時の利回りが 8% とかもえげつない高いから買える人がいない、はい、うん、でもっと言うと結局 10% ダウン 20% ダウンってこう、ね、頭金を入れなきゃいけないでしょ、
はい、
だから結局は買う時にね2、300万の頭金がなきゃいけない、う
ん、はい、
でそれを貯めるにも
たまら
ない、ね、なかなかたまんないわけですよ、うん、しかも初任給で10万ドルなんてもらう人そんないないし、
いないです、本当にこれは。
もうちょっとね、2、3年働いてエンジニア系の人ならすぐ行くと思うけど、
はい、
うん、
まあ、大体こう家族で、ね、
それにしてもないわけですよ、うん、
本当にその通りです、うん、まあ、コンバインインカムって女性も働いて男性も働いて、大体、まあ、アメリカは初任給が400万から500万じゃないですか、で、うん、2人で働いて、まあ、やっと1000万、でもそれでも生きるのに必死っていう、
で、ちなみに家を持ってしまえばね、
今を持ってしまえばの話ですけどね、ちなみにこれが、まあ、この動画だったんですけれども、うん、このコメント欄、うん、この彼に賛同している声っていうのがかなりたくさんありましたということで、
本当にね、はい、苦しいよね、なんかアメリカがあまりにも高すぎてね、
は
い、
うん、だから今の新成人かなりアップアップしている状態で今、うん、生きている、本当にスクレーピングバイって感じですよね。こうやって、こうやってちょっとずつ生きてるっていうのが、今のアメリカの新成人なのかなっていう。
うんうんうん、そう。だからね、その、なんかこう、でもさ、工夫するしかないよね。
本当に。
この世の中の情勢って変えることができないじゃん。はい、だから、その、ほら、悩みを言っているその若者の、うん、前に、まあ、私とあとその子のおばあちゃんがいたんだけど、うん、まあ、そのおばあちゃんはもうしょうがないじゃないみたいな、うん、まだね、住める親の家があるだけ、うん、ありがたいと思って、その時にね、レント払わなくてもいいんだから、
うん、
できるよう、できることをやっていけばいいじゃないみたいな、まあ、今、うん、ね、こうちょっとモチベーションはそげちゃうかもしれないけど、
うん、
でも変えることができないことを嘆むんじゃなくて、こう、ね、何を変えていくことができるかって言ったら、うん、その分でお金を貯めて、じゃあもっと投資の勉強をするとか、うん、お金をどういうふうに増やすって勉強をするとか、
うん、
なんだろう、こうもっとこうクリエイティブになるしかないよねみたいな ね、
そうね、
だからまあもちろんね、アメリカの経済って今年はもう少し回復の兆しを見せていくだろうし、利回りも利息、
はい、
国の利回りも4月 春かな、うん、おめどに下がってくるとは言われているけれども、
はい、
でもすぐにね、改善するわけではないからね、
はい、
うん、 ただまあね、若い子たちがわーいって社会に出ていくにはかなりね、
厳しい世界ですね。
かなり厳しい世界になってますよね。
うん、
もうでもそういう時はもう家族同士が助け合うしかないと思う。
そうですね、確かに。
うん、本当まあボトムラインね、家族とかがいればなんとかなりますから、うん、と思いますけどね、はい、まあ、もちろんやる気満々な若者にそれを言ったって聞かないと思うけど、
はい、
出てきたいんだなると思うけど、
うん、やっぱなんか新しい給料をもらってね、今まで見たことないような、まあ、学生がしたら見たことない500万とか400万もらったら、
うん、
なんかこう車買ってとかってやっちゃいたくなりますからね、うん、だからそういうのも本当に、はい、もう抑えなきゃいけないなんていうか時代になってきた、うん、だってちょっと厳しい時代になってきたなっていうのはあるのかもしれない
です、ね、そうよね、
はい、でした。 それがアメリカの今の新成人になられる人たちの現状でした、は
い、まあ、現状というか、うん、ちょっとこう、うん、難しそうだなって思ったっていう経緯ですね。
あ、まあそうですね、シロさんは、まあ、あの、まあ、新成人ではないですからね、ある程度、
うん、
こうキャリアを築いたところにはいらっしゃいますからね、うん、確かに、
うん、
はい、
ズバッと切るぜ、
シロとナルミの質問コーナー。明けましておめでとうございます。今年もドクアメを楽しみに1年頑張っていきたいと思います。あ、新年早々ですが相談があります。私には交際3年半のアメリカ人ハーフの彼がいるんですが、最近借金があることが判明しました、
うん、
かっこちなみに彼は学生です。
お、
彼は女遊び等はしない真面目な性格で、とても心が広くしっかりバイトもしており、自分が必要だと思うこと以外お金をかけない人でした、うん、そんな彼が借金をしたのは、彼の付き合いの一つでもあるパチンコやタバコに加えて、私とのデート、旅行代にお金が足りず両親にも貸してほしい、相談できなかったからだったそうです。かっこ、ちなみにデートはいつも割り勘です。
うん、
はい、ありがたいことに私はどちらかというと一般的に裕福な家庭だと思います。対して彼は最低限の以外は自分のバイト代で賄っていました。彼から借金のことを打ち明けられた時は、私との交際に無理をして付き合わせてしまったのかもしれないと後悔するとともに、なぜ正直にお金が足りないことを私に言わず、消費者金融に頼ってしまったのかと苛立ちのようなものを感じてしまいました。
確かに、
はい、彼は普段からお金がないといけないという考えがあるのか、高時給の少し怪しいバイトに応募してみたり、お金を貯められるアプリをダウンロードしてみたりと、いつか詐欺に遭ってしまうのではないかと日頃から不安でした、うん、交際中で彼は私のことを受け入れてくれ、どんな態度をとってしまっても許してくれる人です。彼とは結婚も考えられるほど真剣なお付き合いをしてきていたので、このまま結婚を考えてもいいのか悩んでいます。結婚となると借金問題は当然私にも関係してきます。社会人になれば十分に解消はあると思っている彼の考えの甘さにも不安になります。ちなみに彼は手続きなどが苦手なため、書類関係や旅行の計画などはほぼ私がやります。最近、うん、私任せな彼にも不満を感じてきたところで将来一緒にさまざまなことを乗り越えていく上で、あまり頼ることができない彼と生きていけるのか、本当に大丈夫なのかと不安なのです。しのぶさん、なるみさんはこの場合どのような対応をされますか？お返事をいただけますと幸いです。よろしくお願いいたしますというメッセージをいただきました。
うーん、あるあるな感じですね。
そうですね。
うーん、
はい、まあ、ポイントで言うと、まあ、彼は付き合いでパチンコやタバコをしていて、
これまだ彼は学生ってこと、まだ社会人ではないってことだよね。
社会人ではないです。はい、で、まあ、デート旅行代が足りず、ね、消費者金融に手を出してしまって、
ね、
はい、ということで、結局、まあ、高時給の少し怪しいバイトに応募したりとか、アプリをダウンロードしたりとかっていう風に、普段からちょっと少し、ね、まあ、ファイナンスに関して不安を感じていたが、ね、それがまあ明るみになってしまったと
ってことだよね。
はい、将来が不安ですということですね。どうでしょう、しのさん、この場合。
どうだろうね。まずでも お金の管理が本当にわからない人はいるからね。 どうやったらいいか、ね、不思議だよ、うん、本当、うん、あの周りの40、50のアメリカ人のババアでも未だにどうやってビル払うのかわからないっていうやついるからね、
うん、
だからこの普通に考えてこの入ってくるお金と出るお金を、うん、ね、把握するだけだよって思うんだけど、
うん、
意外にそのシンプルなやり方が分かんない人もたくさんいるんだなって思ったから、
はい、
借金したくてしてるんじゃなくて、
うん、
多分シンプルにそのやり方が分からないのかもしれないしね、
うん、確かに学生さんですしね、
そう、それはすごく思うよね、うん、こうだからちゃんとやってこないとやっぱり自分でね、
うんうんうん、
でまあ失敗もしないと覚えないから、まあ、今が彼は失敗してるのかもしれないけどね、借金があるってことは。
確かに確かに。
まあでも私も学生時代借金あったからね、丸いのカード作っちゃって、
うん、言ってましたね
はいはいはい、すっごく落ちましたよ、300万ぐらいの、
リボ払いでしたっけ、なんか、
はい、リボ払いっていうのに、
ね、地獄にね、
落ち、そう、すごいリボ払いって、うん、と思ったら、あれよあれよという間にマックスアップしちゃってカードが
はいはいはい、はい、
全然払い終わらないっていうね、
うん、
でもその時私何歳、21とかかな、
うん、
20とか21、
うん、
でも反対に考えて、ああハマっといてよかったなって思いましたけどね、それですごいこうレッスンランしたし、あの、まあ、なんかやっぱり失敗はないとねいけないけど、
確かに。
でも、うん、だから私ならまず、あの、結構こう聞いてみちゃうから、
うん、
こう、どうして借金になっちゃうんだと思う？みたいな。どういうふうにお金を管理してるの？みたいなね、
うん。
でもまあ結婚してるわけじゃないから、そんなズカズカは聞けないじゃない？もしかしたら。
うんうん、
でも、結婚を考えるぐらいの あのお付き合いをしているなら、
うん、
あえて私は踏み込んで聞くかもしれないけどね。
そうですね、確かに、
うん、あまりこう腫れ物に触らないようにして、だってそれが
本当に将来です
もんね心底こいつダメだなと思ったら、ね、うん、結婚はやっぱりしないっていう判断もするかもしれないじゃん。
はい、多分こう言ってくれないかったっていうのにショック受けてちゃったんだなって思うんですけど、このお便り書いてくれた人、うん、なんかこう騙された気分になるっていうんですか、
うん、そうだよね、なんだよ、なんでなかったんかよお前みたいな、
そうそうそうそうそうなんか私が見てるなんかこうカウンセラーの人はこのお金をの対してもコミュニケーションしないで、うん、チーティングと同じだって言うんですよ、
うん、
誰かとこう、うん、あの不倫してるのと同じで、お金に対しても嘘をついてるとそれぐらいのショックを受けるっていうか、だから彼女も多分、うん、あ、なんで言ってくれなかったのっていうショックを受けてしまって、うん、今はちょっとかなり否定的に見えてしまってるのかもしれない、
ね、
ショックのせいで、うん、で分から、うん、すごく分からなくもないですし、なんかそれだけショックを受けるものだと思うんで、うん、私もジェイコブと結婚した時は、うん、最初はなんかこう彼をまっすぐ見れないというのが ありましたけど、
うん
うん、確かに篠さんが言うみたいに若さっていうのもあるっていうので、
うん、
いかにこうじゃあどうしていこうかって、あのセカンドチャンスをあげるって篠さんが言ったのは確かにそこですよね、うん、そこからどう彼がリカバーできるかでこれから一緒にいられるかいられないかって決まりません。彼がこれをすごい親身になって考えて、そうだね自分がやったことは間違ってたって、うん、どうやったら変えていこうっていう風にうまくポジティブに変えていければ確かに結婚してもいいかもって思うかもしれないですけど、
うん、
彼女がこう言ってることに対してすごい否定的で、すごいなんかこう、うん、なんていうんですか、プロテクティブになり始めたらちょっと少しレッドフラグかもしれないですよね、うんう
ん、そうだよね、う
ん、何言ってんの俺の金だよみたいなこと言われ始めたらちょっと危ないかもしれない、
うんうん、それを彼が問題と認識してるかどうかだよね。
あ、で問題だから打ち明けたんじゃないですか、これって問題と認識しなかったら言わなくないですか、
まあ、借金が、うん、借金があるんだってことかもしれないけど、
うん、
でもなんかそれを問題、自分のいけないところだって認識してるのかな、どうなんだろうね、
うん、
なんかこう、
どうでしょう、
まあ、うん、そこは価値観かもしれないね。
あ、でも借金があることが判明しましたっ って、うん、打ち明けてくれましたじゃないから、もしかして彼女がアクシデントで気づいてしまった可能性ありますよね、うん、確かにシロさんが言うみたいに、ね、問題視してない可能性もあるかもしれないですね、
うん、結構いるよそういう人。別に別にクレジットカードなんて借金してるのなんて当たり前じゃねみたいな人いるし、
うんうんうん、
で私はクレジットカード欲に陥ったから、もうクレジットカードの借金というのは一切したくないと思って、もアレルギーのようにしっかりマンスリーで全部払い終わるけど、う
ん、はいはい、
あのアンディなんかは最初あの結婚するときは3、40万ぐらいあったんじゃないかな残高が、
で
払い切ってない残高がね、うん、だからそれを聞いた瞬間に私はもう耐えられなくて、
うん、
だってあなたこれ二十何パーセントの利回り払ってるんだよ、そうそうそう、これに対して、うん、みたいな、うん。もう払っちゃおうよ、みたいな。
うん、
でも、アンディの頭の中では、別によくない月々$35とか払っときゃいいんでしょうみたいな。
はいはいはい、
うん。だからなんかこう、考え方が全然違うかったから、
うん、
私とその時はね。
うん、
だから、こう、別に借金をすることを問題と認識してないかもしれないじゃん。
確かに、
だからそこはだからやっぱりコミュニケーション取った方がいいよね。
そうですね、
うん、
そうですね、白さんが言ったみたいに、ね、すり合わせていかないといけないですよね。お金の面って、
そうそうそうそう、
離婚の一番大きい原因って言いますからね、
うん、
金銭
でもね、うん、変わるよやっぱり、だから本当にこうね、この彼女がすごくしっかりとしてる人としたら、
うん、
彼はそれに感化されて変わる可能性もすごくあると思うし、
確かに確かに、
うん、うん、じゃあどっちかというとアンディは本当に何も考えず計画せずだったから、ファイナンスが、
うんうん、
で私が真反対だから、
うん、
かなり変わってきたしね彼の中で。
あ、本当ですか、
うん、だからもうなんていうか変わってきたっていうか、もう
変えてきた、
もう、いい、もう任せるんだけどアンディはね、
あ、
もうお前がやってくれみたいな感じ、
うん、
でもまあ一応私は毎月毎月今月はこうなってこうなってこうなってるからねっていうのは一応リポートはするんだけど、
うん、
でもそれで結構変わってきたしね、お金を貯めることを楽しいと思ってくれる、はい、反対にこうクレジットカードはもう使わないとか、
うん、
そういうのは結構変わってきたし、だから全てが、うん、ダメなわけではないと思うけど、でもそれを楽しいと思うのと、
うん、
こうね、まず、あ、この彼女のやり方の方が合ってるよなとか、この方が僕もこうなりたいなって思ってくれるなら、別に今ちょっとクエスチョナブルな価値観でもいいと思うけど、
確かに、
うん、なんか going my way で、なんかもう借金したっていいんだとりあえずみたいな、もう全然歩み寄りがないならなかなか難しいかもしれないけどね、
うん、
もう多いよ、お金の価値観ってかなり深く喋れない、喋らないとわからないよ多分。
そうですね、確かに。だから、うん、どれだけ聞く耳があるかじゃないですか。
そうだね、どれだけ、うん、でも、うん、まあね、はっきりと言える、うん、はっきりと言えるのは、うん、結構腹割って話した方がいいと思いますよ、お金に関しては、ね、同じ価値観かどうか、
結婚を考えてる方ですからね、
うん、
うん
うん、
はい、でした、
うん、
ぜひ、
うん、
しのさんがおっしゃるように、はい、話し合って
ぜひ、
はい、払わって、
払わって
結婚する前に、うん、はい、払わって話し合って、
そうそう、まあでも愛し合っていればね、
うん、
愛し合っていれば絶対和解策になりますから。
確かに確かに、
うん、
はい、
私はなんとなく彼はただただ知らないだけなように思いますけどね、
うん、そうです
ね、どういうふうにマネージしたらいいかが、
わかりました、うん、では今日はここまでです。皆さん、はい、良い1週間を過ごしください。あ、ちなみにポッドキャストアワード1月31日まで投票できますので、
はい、
ぜひ省略版ではなく、
ぜひぜひ、
しのぶとなるみの独自アメリカンライフと、はい、入れて投票していただけたらなと思います。はい、
はい、
今日はここまでです。皆さん良い1週間を過ごしください。
お疲れ様です。
今日もドクアミを聞いてくださり本当にありがとうございました。
英語お勉強中の皆さん、ぜひキャンブリーのサービスを概要欄でチェックアウトを忘れなく。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや@gmail.com までご連絡お願いします。
ドクアミが大好きなあなた、 ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。